As Dexter addressed last week in his message, and thank you so much, brother, for your sermon. All the sermons have been really good from these men. Our passage for today, 2 Timothy 3:10-16, it's preceded by a description of the world that we are living in today.
デクスターさんが先週の説教で語ってこられたおられたように、今日の聖書箇所である第2テモテ3:10-16は、私たちが生きている今のこの世の中のありさまについての描写に続くものです。
We live in a world that is increasingly more sinful as the return of Jesus Christ draws nearer every single day.
日々、イエス・キリストの再臨が近づくにつれ、ますます罪深くなっているこの世の中です。
For proof of that, just look at any number of news articles that you can find.
その証拠にいくつかニュースの記事を読んでみれば、これが明らかです。
In the Asahi Shimbun, just a few weeks ago, speaking about a procedure called selective reduction abortions, I read the following quote.
朝日新聞は数週間前に選択的中絶について取り上げた記事がありました。
It said the procedures were conducted during weeks 11 to 13 of pregnancy using potassium chloride injections to stop the heartbeat of a selected fetus.
そこにはこのように書いてありました。妊娠11週から13週の間に特定の胎児の心拍を停止させるために塩化カリウム注射が用いられた。
It's pretty easy to talk about killing a baby when it's just a fetus. It's just a collection of cells rather than a human being with an active and present heartbeat.
心臓が鼓動している人ではなく、細胞の集まりに過ぎない胎児だとすれば、赤ちゃんを殺すことについて語るのはとても簡単です。
Society would rather not think about human life.About the image of God that each human life bears, whether it's still in the womb or out of the womb.
それら一つ一つの命が持つ人としての生命や神の似姿について考えることを社会は避けたがります。
When we begin to look at the world around us through the eyes of Christ, that.Worldview will lead us to see many things in that way in a society that is increasingly disconnected from God, the Creator.
キリストの視点でこの世を見始めると、そのような世界観は神からますます離れていく社会において、多くの物事について同じような見方をさせるのだと気づかされます。
As Dexter pointed to last week, this whole chapter here in 2 Timothy 3 is showing what our response should be to the increasingly more sinful situation that exists in this world.
Dexter さんが先週指摘されていましたように、世界がますます罪深い状況に陥る中で、私たちがどのように応答するべきかをこの2章全体は示しています。3章ですね、すみません。
And as this passage continues, the Apostle Paul points us in to the one ultimate source of truth, the one place for clear direction in a world that is more and more ethically blurry and morally corrupted all the time.
この箇所の中で使徒パウロは常に倫理的に曖昧で道徳的に腐敗し続けている世において真理と明確な指針の唯一かつ究極の源を指し示しています。
That ultimate source of truth is this book. It's the Word of God. It's the Bible.
その真理の究極の源とは神の御言葉、聖書です。
And the encouragement to Timothy and to the church today.In this increasingly sinful world, is this stay in the word.
そしてますます罪深くなっていく世において、テモテと教会とにとって励ましとなるのは、御言葉にとどまり続けるということでした。
Let's continue by reading the first part of our passage for today, 2 Timothy chapter 3, verses 10 through 13.
今日の最初の箇所、第二テモテ三章十節から十三節を読みたいと思います。
The Bible says, "You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and suffering that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured. Yet from them all, the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and imposters will go on from bad to worse, deceiving and being deceived."
しかしあなたは私の教え、生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキア、イコニオン、レステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださいました。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりしてますます悪に落ちていきます。
Timothy had the best example of faithfulness to the callof God on his life in his mentor who's writing him, the Apostle Paul.
テモテは自分の人生における神の召しに対して忠実であることの最高の模範を彼のメンターでもあったパウロに見出しました。
He had observed Paul's manner of living up close.
彼はパウロの生き方を間近で見ていました。
And so,He begins what is his final encouragement. This is his final exhortation to Timothy to help him to stand up in the face of the evil world around him by pointing out here nine different aspects of his own life that could help Timothy to stand firm in following Christ.
そこでパウロはテモテが悪に立ち向かうのを助けるための最後の励まし、あるいは勧めとしてテモテ自身の人生の7つの側面を挙げて、彼がキリストに従い固く立ち続けることを励ましました。
He says first here that Timothy knew about his teaching.
まずテモテが自分の教えを知っていると言っています。
Think about how much of the BiblePaul wrote in the New Testament.
パウロが新約聖書のどれだけを記したのかを考えてみてください。
It's generally considered that his 13 or 14, Hebrews isn't clear, of 27 books make up 24% of all the words of the New Testament.
一般的に新約聖書の27章のうち、彼が書いた13か14の書、ヘブル人の手紙の著者は今のところ明確ではありませんが、新約聖書の 24% を占めるとされています。
And so, going to Paul's teaching, which we recognize as the Word of God, for reasons that we're going to see when we get to verse 16,that going to his teaching, going to the Word of God, can sustain us.In the middle of an evil world.
パウロの教えは16節に見られる理由から神の御言葉として認識されており、悪に満ちた世にあって私たちの支えとなっています。
But secondly, he says Timothy followed his conduct as an example of how to respond to the evil that's around him.
2つ目にパウロは周囲の悪にどう応答すべきかの模範としてテモテが自分の生き方を真似たと言っています。
The teaching of Paul, he wasn't just writing words. He was, his actions, his life was backing up what he said.
パウロの教えは単なる言葉によるものではなく行動を伴うものでした。
His way of life, his conductwas obedience to the word of God that he himself was teaching.
その生き方と振る舞いは彼が教えていた神の御言葉に従ったものでした。
And this was true for all areas of Paul's life. As we see the third aspect of his life that Timothy knew and he should model, and that was his aim in life.
そしてテモテが知り模範にすべき第三の側面、パウロの計画にも見られるように、それはパウロの人生のあらゆる領域において真実でした。
The more we know God through the Word of God, that should actually shape the entire direction of our lives and the purpose of our life.
神の御言葉を通して神を知れば知るほど、御言葉は私たちの人生のあらゆる方向性と目的を形づけるべきです。
Now, this purpose, we have to make clear, it's not just in a life that's dedicated to full-time ministry of some sort.
その目的とは、何らかのフルタイムの奉仕に捧げる人生のみに与えられるものではありません。
Remember,This letter is directed not just to Timothy. It's directed to the entire church.
この書簡はテモテだけではなく、教会全体に宛てられたものであったということを思い出してください。
And so that means that no matter what profession you have, no matter what job you have, whether it's a homemaker, whether it's an accountant, or a school teacher, or a chef, or a plumber, or an electrician, or a data processor or a factory worker, your aim in life, your purpose should be to glorify God through obedience to God's word.
どのような職業についておられようと、それが主婦であろうと、会計士や教師やシェフ、配管工や電気技師、データ入力者、工場労働者であろうと、あなたの計画と目的は神の御言葉に従うことによって神に栄光を期すことであるべきです。
And this obedience is possible because of our faith in Jesus Christ that should be shaping all of our life.
そのように従うことは私たちの生き方を決めるイエス・キリストへの信仰ゆえに可能です。
And so Paul reminds Timothy of the fourth aspect of his life that he has observed when he says, Timothy, you know my faith.
そこでパウロはテモテに自身の人生における第四の側面を、私の信仰を知っているでしょうと言って思い起こさせます。
Now, faith is the means by which a personReceives the benefit of Christ's atoning work, His death for us on the cross.
信仰は私たちのための十字架の死というキリストの贖いの技の恵みを人が受ける手段です。
Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one."May boast.
エペソ人への手紙2章8節から9節には、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、とあります。
And so God gives us this faith as a free gift from Him, so that we can believe in Jesus and the factAnd the fact that what he did on the cross saves us from our sin.
神はイエスを、そしてイエスが十字架上で成し遂げてくださったことが私たちを罪から救うのだという真実を、私たちが信じることができるように信仰を与えてくださいます。
All of us are sinners.
私たちは皆罪人です。
We have all failed to obey and to honor God's law, and that sin, it has separated us from God, and it separated us from His family, His uchi, that He intends for His creation to all be a part of.
私たちは神の律法に従い、それを尊ぶことができず、その罪ゆえに神から遠ざけられ、神が作られた者たちを加えようとされたその大きな家族からさえも引き離されてしまいました。
But Acts 16:31 says in part, Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved.
ですが、使徒の働き16章13節は、 主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われますと言っています。
God shows His grace towards us by giving us the faith to believe in Jesus and to accept Him as our Lord and our Savior.
神は私たちにイエスを信じ、主であり救い主として受け入れる信仰を与えることで恵みを示してくださいます。
But that faith continues to be how we live our lives as we begin to look at every circumstance of life through the lens of the cross.
その信仰は人生のあらゆる状況を十字架の視点を通して見ることで私たちがどのように生きるのかに影響を及ぼし続けます。
Now, what does it mean to have this cross-centered life? It means that we begin to examine everything through the understanding of our sinful unworthiness, but God's love shown to us by Jesus dying to redeem us from our sin and to rescue us from God's eternal wrath that we deserve against our sin.
それは私たちが自分の罪深さと私たちを罪から贖うため、罪に対する神の永遠の怒りから救うように、イエスが救うためにイエスが死んでくださったことにより示される神の愛を理解することを通して、すべてを吟味するようになることを意味します。
Real faith in Jesus Christ that Paul had and Timothy had and all of us in here can have as well. It's not a faith that just gives mental assent to the truth and then goes about life as if nothing has actually changed.
パウロやテモテが持っていた、また私たちも持つことができるイエス・キリストへの真の信仰は、頭で真理に同意するだけで生活に何の変化ももたらさない信仰ではありません。
It's a faith that is demonstrated by real change in every area of our lives.
私たちの生活のあらゆる領域において実際の変化をもたらす信仰です。
And so Paul reminds Timothy here of a fifth, a sixth, and a seventh characteristic of his life that shows Timothy the difference that his faith has made for him.
ですからパウロはその信仰がもたらす違いを示す5つ目、6つ目、7つ目の側面をテモテに思い起こさせています。
He says that he is more patient towards others.
彼は他人に対して寛容でした。
He deeply loves and he cares about other people.
他の人を深く愛し気遣いました。
And he pursues living out his faith in a way that is resolute or this word steadfast and firm in the face of any circumstance that comes into his life.
そしてどのような状況下でも忍耐し信仰を実践する生き方を追求しました。
And he needs that steadfastness in his faith to keep on going because there are two final aspects of Paul's life that he says are certain for the follower of Christ.
彼には信仰を保ち続けるために忍耐が必要でした。それはキリストに従う者にはパウロの人生における最後の2つの側面が確実にやってくるからです。
And those two certain things are number 8, persecution, and number 9, suffering.
それら2つの側面とは8番目の迫害と9番目の苦難です。
Now, persecution specifically is suffering for the cause of Christ.
迫害とは特にキリストの御業のために苦しむことです。
So verse 12 tells us here, indeed all who desire to live a godly life in Christ Jesus, it says, will be persecuted.
ですからパウロは12節で、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと言っています。
Now, not all suffering is persecution.
すべての苦しみが迫害ではありません。
In fact, some suffering It's just the normal part of human existence that would be felt by Christian and non-Christian alike.
実際苦しみにはクリスチャンか否かに関わらず、人が存在するゆえ、経験するのが常であるものもあります。
Other suffering we bring on ourselves because we have sinful actions and we have sinful attitudes, and that brings suffering into our lives.
また自分の罪深い行いや態度ゆえに自ら招く苦しみというのもあります。
But every person who knows Jesus Christ and who truly lives their life in a Christ-like way will face some type of persecution.
ですがイエス・キリストを知り真にキリストに習って生きる人であれば何らかの迫害に直面することでしょう。
Now, here in a country like Japan, with freedom of religion, to worship as we like, to believe as we like, you may lose, maybe you just lose a job opportunity. Or maybe you're not trusted because of the way you have committed to an ethics formed by the Word of God, by the Bible, rather than what your workplace wants you to do.
ここ日本において、宗教の自由が保障されたこの国においてでも、聖書に基づく倫理を守るがゆえに、就職の機会を失ったり、信頼されなくなってしまったりする可能性もあります。
We just went through why am I blanking on that word? Obon, thank you. We just went through the time of Obon, and that always brings with it family responsibilities, and some of you may face the anger of your families because you can't participate in certain parts of those family traditions that involve ancestor worship and Shinto and Buddhist ceremonies.
日本ではお盆が終わったばかりですが、先祖崇拝や神道、仏教の儀式を含む親族行事に参加しないという理由で、家族の怒りを買ってしまっているという方もおられるかもしれません。
As a church, there may come a day where standing fast on the truth of Scripture might risk our religious entity status or our tax exemption.
教会としては、聖書の真理に固く立つことが、私たちの宗教法人としての立場や税制上の優遇を失うリスクが伴う日が来るかもしれません。
But we need to understand that in other countries, Christians are literally risking their freedom. They're even risking their lives if they're willing to follow Jesus.
他の国においてはイエス・キリストに従うことで文字通り自由を失うこと、それどころか命を危険にさらすことすらあります。
Now, this isn't something we should seek or necessarily seek to avoid. But we are promised that in some way, persecution will happen.
こうした状況は私たちが進んで求める必要があるわけでも、必死に避けようとするわけでもありませんが、必ず何らかの形で起こることが約束されています。
Paul reminds Timothy of some specific times of persecution that he suffered.
Paul は自分が経験した迫害のことについてテモテに思い起こさせました。
These three cities mentioned were likely cities where Timothy was actually traveling with Paul. He probably saw these persecutions firsthand.
ここで言及されている3つの都市は、テモテがパウロと共に実際に旅を共にし、迫害を自分も目撃した場所であったのではないかと思われます。
We read about Antioch in Acts chapter 13, verses 49 through 50.
アンティオキアについては、使徒の働きの13章49から50節に記されています。
There the Bible says, and the word of the Lord was spreading throughout the whole region.But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district.
そこにはこうあります。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。
And so what did they do? They left that area. They went to Iconium. And we read what happened there in Acts 14, verses 4 through 5.
そこで彼らはイコニオンへ行きますが、そこでのことについては使徒の働き14章4節から5節に記されています。
It says, but the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their rulers to mistreat them and to stone them.
そこにはすると町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時とあります。
They left from that town. They went to the town of Lystra, where persecution actually went from we're trying to stone you and took a very deadly turn to we are stoning you.
そこで彼らは、リステラという町へ向かい、そこで迫害が激しさを増します。
We read in Acts chapter 14, verse 19, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead.
使徒の働き14章19節には、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したとあります。
None of this happened because Paul and Barnabas or any people with him were breaking laws or committing crimes.
これらすべてのことは彼らが律法を破ったり犯罪を犯したりしたから起こったわけではありません。
They were preaching the gospel of Jesus Christ. They were even healing people. When you read Acts, you find out. And religious leaders got angry because people were believing the message of the gospel that they were proclaiming.
ただイエス・キリストの福音を広め、人々を癒しすらしていたのに、人々が彼らの述べ伝えるメッセージを信じたことに宗教指導者たちは怒りを覚えたのです。
And so that brings us back to our question. How do you live your life in this increasingly evil world in such a way that your faith in Christ is evident to all through a changed life, even if that brings with it persecution?
このますます悪化する世において、たとえ迫害にあったとしても、変えられた人生を通して自分のキリストへの信仰を明かしするにはどのように生きればよいのでしょうか。
The answer is the word of God that Paul teaches, we already discussed that, and that now he explains.
その答えはパウロが教え、今説明している神の御言葉の中にあります。
Let's read verses 14 through 17.
14節から17節を読みます。
2 Timothy 3, 14 through 17 says, But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. All scripture...is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
14節からお読みします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。
Before we get to the key verses in this passage, that would be verses 16 through 17, we should see here the primary way that Timothy learned the Bible, here called the scriptures, and of course he calls them the sacred writings as well.
この箇所の鍵となる16から17節に入る前に、テモテが聖書を学んだ方法について見ておく必要があります。
We notice here he learned it from childhood.
彼は幼い頃から学んでいたとあります。
If you remember back to when we started this book, 2 Timothy chapter 1 verse 5, it says, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well.
第2テモテ1章5節で、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信していますとあったのを思い出してください。
Timothy's mother and grandmother passed on their faith by ensuring that Timothy knew the word of God.
彼の母と祖母はテモテに神の御言葉をしっかりと学ばせることで自分たちの信仰を伝えました。
As parents, we have a lot to be concerned about with our children and what they need to learn.
親として私たちは子どもたちが学ぶべき多くのことに気を配らなくてはなりません。
Think about it. When they're born, they need us to do everything for them. But we begin to teach them very soon how to eat.Walk, talk.
生まれた時には私たちが何もかもしてあげる必要がありますが、すぐに子どもたちには食べること、歩くこと、話すことを教え始めます。
Later on, what do? We put them in kindergarten, in 幼稚園, and we read to them at home as they begin their formal education.
それから幼稚園に通わせて読み聞かせをしてあげたり、そして公の教育を始めます。
Toys become a way to learn. Eventually, we send them to elementary school and middle school and high school to learn in a formal setting.
おもちゃは学びの手段となり、最終的には彼らを学校に通わせてその環境で学ばせます。
So much learning for knowledge.That makes life and success possible, on this earth.
知識を学ぶことでこの場での生活と成功を可能にするのです。
But there's only one place to learn the knowledge that will bring eternal salvation when you accept and believe the truth, and that is the Word of God.
ですが真理を受け入れ信じることで永遠の救いをもたらす知識を学ぶことができる場所は一つだけです。それは知を与えて救いを受けさせることができる神の御言葉です。
And so it tells us that the word of God is able to make you wise for salvation.
この御言葉が永遠の救いをもたらす知識を与えるとあります。
The Bible says that salvation from our sin and the penalty and the consequences of our sin is found only in faith in Jesus Christ.
聖書は私たちの罪とその罪に対する罰と結果からの救いはイエス・キリストへの信仰を通してのみ得ることができると教えています。
Acts chapter 4 verse 12 tells us about Jesus and it says and there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given among men whereby by which we must be saved.
使徒の働き4章12節はイエスについてこの方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと言っています。
The knowledge of Jesus Christ found in the Word of God is more important than any other knowledge that you or I can gain in this world.
神の御言葉に記されたイエス・キリストについての知識はこの世界で私たちが得られる他のどんな知識よりも重要です。
As parents and as Christians, we need to remember this as we make choices for ourselves and choices for our children in what we prioritize to read, to watch, to learn in order to better ourselves.
親として、キリスト者として、 私たちは自分自身や子どもたちのために何か決断をするとき、何を読み、見て、学ぶのかにおいて、そのことを忘れてはなりません。
But the word of God is not just for salvation.
ですが、神の御言葉は単に救いのためだけにあるのではありません。
When we come to the end of today's passage, we see that the Bible is sufficient for all of life because of what makes it the Word of God.
今日の聖書箇所の終わりには、聖書が人生のすべてに不可欠なのは、それを神の御言葉とするものでゆえであることがわかります。
What makes it the Word of God?Is its author.
それを神の御言葉とするものは、ものとは、それが誰によって記されたかです。
Verse 16 says, All scripture is breathed out by God.
16節には、聖書はすべて神の霊感によるものだと言っています。
The old King James word for this is inspiration. And so we talk about the theological category of biblical inspiration.
聖書の霊感という神学的なことについて少しお話ししたいと思います。
It's the doctrine of how the scriptures came to be.
それは聖書がどのように成立したのかということについてです。
And it all revolves around that one word and what it means that the scripture is breathed out by God. There's the words on the screen in three languages.
ESV の英語訳では、ここの箇所で御言葉が神によって吹き出されたとあります。この言葉が使われています。
This is the only place in the Bible where this word Theopneustos is used in Greek. So this idea of God breathing out his word is very important to our understanding of the Bible.
聖書の中でテオプネウストスというこのギリシャ語の言葉が使われているのはここだけです。ですから神が言葉を吹き出されたという概念はとても重要です。
There are many different theories of what we call inspiration. But essentially what you have are basically four primary views that are held and are taught by biblical scholars.
霊感については様々な理論がありますが、聖書学者によって支持され教えられている主な見解が4つあります。
One of those is the Neo-Orthodox view that says scripture becomes God's word as you read it.
新正統主義の見方としては、聖書の言葉が読まれるときに神の言葉となるとしています。
In this view, they would say it contains God's word. When you, between these covers of the Bible, it contains God's word. But it's mostly a human record of God's revelation, which would move it as being not directly from God himself.
聖書は神の御言葉を含んでいるものの、主に神の啓示を人が記録したもので、神から直接与えられたものではないという見方です。
This view is deficient because God is not then directly involved in breathing out a living word of God.
この見方は神が生ける神の言葉を直接吹き出しているということにはならない点で不十分です。
The dictation view is kind of the exact opposite of that. It claims God directly dictated every single word, which ignores the distinct styles and personalities of biblical writers.
これとは正反対なのが口述説です。神がすべての言葉を直接口述させたとしますが、これは聖書著者一人一人の個性とかスタイルを完全に無視しています。
But when we read the Bible, we see distinct styles. For example, when you read the complex Greek of a book like Hebrews, and then you compare it to what is very simple Greek in the Gospel of John, there are clearly two different styles of writing and use of words.
例えばヘブル人への手紙にあるような複雑なギリシア語であったり、ヨハネの福音書にあるようなシンプルなギリシャ語との違いということの中に、これを見ることができます。
Then you have the limited inspiration view. This would see the Bible mainly as just human historical writings with very little truly God-breathed content. And but what that does is that leaves the Bible then without the authority of God behind it.
限定的霊感説は聖書を主に人の歴史的著作物とみなし、真に神が息を吹き込まれた内容はほとんど含まれていないと主張して、その結果聖書には神の権威が伴わないと結論付けます。
And I would say that all three of those views are deficient to the point that they don't seem to agree at all with what God says through the Apostle Paul here in verse 16.
これらすべての見方は、使徒パウロが16節で神が語っているとした内容と全く一致しないように思われます。
And finally, the view that the majority of the church has held to for centuries and that best matches Scripture's own claim is what we call verbal plenary inspiration. I know, big words.
最後に聖書自体の主張と最も一致すると思われる見方、多くの、神学者たちが同意する見方は蓄語的完全霊感説です。
Not important that you remember these words, but it is important you understand the concept. Verbal means that every word in the Bible is God's word, not just the ideas that we find in the Bible. And plenary is an old word that means completely or fully inspired.
Okay.蓄語的完全霊感ですが、蓄語的とは単なる概念ではなく、概念がではなく一語一句が神の言葉である。でここで言う完全とは、それが完全に霊感を受けたものであるということを意味しています。
And so we read in 2 Peter chapter 1 verse 21 where it says, For no prophecy was ever produced, that's scripture prophecy, was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
第2ペテロ1章21節は、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったと言っています。
So GodThe Holy Spirit guided the words, but through the personalities and the vocabulary of those who He chose to write the Bible.
つまり、聖霊なる神は御言葉を記すために選ばれた者たちの個性と言葉を通して語られたのです。
But while God used all those human authors, verse 16 affirms.That all scripture is God breathed. And that's where we get the term now, plenary.
16節には、聖書はすべて神の霊感によるとしており、それらがすべて人によって書かれたものであっても、その完全性を明確に示しています。
And because the word of God is breathed out by a perfect and a holy God,Then we can declare that this word of God, as originally given, is without error, or the word we would use is inerrant, in everything it affirms and in everything that it says.
そして神の御言葉は完全で聖なる神によって吹き出されたものだからこそ、私たちはこの神の御言葉が最初に与えられた時のまま主張し、述べるすべてにおいて誤りがなく、不変であるということを宣言できるのです。
But if this is God's word, then it means even more than that. It means that it is the authority for how we live our life.
そしてそれ以上に重要なことは、それが私たちの生き方の基準を示す権威あるものだということです。
And that's why the knowledge and the wisdom that it contains, which comes directly from God, is of far greater importance than anything else we can study in this world.
だからこそ神から直接与えられた知識と知恵がそこにあり、私たちがこの世で学ぶ他の何よりもはるかに重要なのです。
And that authority of God's word, it makes it sufficient for all of our lives.
神の御言葉の権威は私たちの人生のすべてに不可欠です。
That's why, and that, that's where verse 16 and 17 ends in this passage.
16から17節はこのように終わります。
It says, all scripture is not only breathed out by God, it says it is profitable for teaching, for reproof, for correction.And for training in righteousness, that the man or woman of God may be complete, equipped for every good work.
16節からお読みします。聖書はすべて神の霊感によるものであるだけでなく、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。
That's why the Bible is so critical for us to know.
これが聖書が私たちにとってなぜそれほど重要なのかの理由です。
It doesn't just tell us how to live for eternity, it tells us how to live for now.
聖書は単に永遠の命を得るためにどのように生きればよいのかを教えてくれるだけではなく、今この瞬間をどのように生きるべきかを教えてくれます。
It is profitable. In other words, if something's profitable, there is gain for us in reading and understanding and memorizing and obeying God's word.
つまり聖書を読むこと、理解すること、暗記すること、そしてその神の御言葉に従うということは私たちの益となるのです。
It's where God teaches us who He is and not only that, who we are.
その中で神は私たちにご自分がどのような方なのか、そして私たちが何者なのかを教えてくださいます。
It's in the Bible where we're reproved for our sins, where God tells us this is wrong, but this is right.
神は聖書の中で私たちの罪を戒められ、何が間違っているのか、何が正しいのかを教えてくださいます。
It's the word of God that corrects us in those thoughts. It corrects us in those actions that the Bible shows us to be sinful.
罪深さを示し、そこにある私たちの思いや行いを正してくれるのも聖書です。
And it's the word of God that shows us how to live our lives in a way that is truly righteous, without sin, and in harmony with God.Himself.
また私たちに真に義なる生き方、罪のない生き方、神と共に生きることを示してくれているのも聖書です。
When the Word of God is doing that work within us, then what happens is we are growing in Christ, and we are then being equipped for the good work that the Bible tells us that God has prepared for every single one of us to do.In service for him.
神の御言葉が私たちのうちにそのように働くとき、私たちはキリストにあって成長し、聖書が教えているように、神が私たち一人一人に備えてくださった神の良い働きのために整えられるのです。
Ephesians chapter 2 verse 10 tells us, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has prepared beforehand that we should walk in them.
エペソ人への手紙2章10節は、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと言っています。
How are we going to do whatever it is that God wants us to do?
神が私たちに求めておられることをどのように行うことができるのでしょうか。
How are you and I going to navigate this sinful world that is all around us.
私たちを取り巻く罪深い世をどのように乗り越えていけばよいのでしょうか。
How do we evaluate other teaching that we receive in school or even from the news media or the culture that's around us?
学校やニュースメディア、周囲の文化から得られる教えをどのように判断すればよいのでしょうか。
We immerse ourselves in the Word of God.
神の御言葉深くに浸ります。
This Word is true, and this Word is profitable, and it will prepare us to live out our faith no matter what suffering.No matter what persecution comes into our lives.
この御言葉は真実で益となり、私たちの人生にどんな苦難や迫害が訪れようとも、信仰によって生きるために備えてくれます。
Let me close by encouraging us to take these words to heart from A.W. Tozer's book of God and Men.
最後に A.W. トーザーの著書「神と人について」の中の言葉をぜひ心に刻んでいただきたいと思います。
He writes there, regarding God's word, let us love it and live in it and eat it and drink it and lie down on it and walk on it and stand on it and swear by it and live by it and rest in it.
トーザーはその中でこのように言っています。私たちは神の御言葉を愛し、その中に生き、それを食べ、飲み、そこに横たわり、その中を歩き、そこに立ち、それに誓い、それに従い、そこに安息しましょう。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, today we come before you as your people.Called by your name for your purposes and for your glory. And Lord, we recognize that we failed to meet those in so many ways, and we need your direction. We need to hear from you, and we need to listen to you. And we thank you and we praise you for not leaving us without a witness in this world, but you've given us your word. You've revealed yourself to us in it.You've revealed who we are before a holy God and our need of a Savior. And Lord, I pray that as your people and as your church, that we would immerse ourselves in the Word of God, that your Word would shape our actions, our thoughts, our attitudes, to make us different from the sinful world that's around us. May we examine everything in this life through the lens of the Word of God.And our faith in Jesus Christ. Father, I pray that this book would shape our community as a church, that it would shape our lives as we are obedient to everything we hear and everything we understand from your word, the Bible. Lord, we thank you for speaking to us. May we respond today in obedience to that word that we have heard.And received. We give you all the glory and the praise. We pray this in Christ's name. Amen.